聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第52章1節から6節。奮い立て奮い立て、力をまとえシオンよ、輝く衣をまとえ聖なる都エルサレムよ。無活霊の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再び起こらない。立ち上がって塵を払え、囚われのエルサレム。主の縄目を解け、囚われの娘シオンよ。主はこう言われる。ただ同然で売られたあなたたちは銀によらずに買い戻されると。主なる神はこう言われる。はじめ私の民はエジプトに下り、そこに宿った。またアッシリア人はゆえなくこの民を搾取した。そして今ここで起こっていることは何かと主は言われる。私の民はただ同然で奪い去られ、支配者たちはわめき、私の名は常に、そして絶え間なく侮られていると主は言われる。それゆえ私の民は私の名を知るであろう。それゆえその日には私が神であることを、見よここにいるというものであることを知るようになる。新約聖書コリントの信徒への手紙1第6章12節から20節。私にはすべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。しかし私は何事にも支配されはしない。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としてもよいのか。決してそうではない。娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですか。二人は一体となると言われています。しかし主に結びつく者は主と一つの霊となるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外にあります。しかしみだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。知らないのですか。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。
祈りを捧げます。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、健康を支えられ11月第4の主の日の礼拝に集うことができ感謝いたします。聖霊なる神様がこの礼拝に親しく臨んでくださり、 恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。昨日までの一週間、私たち一人一人の歩みをあなたが支え、守ってくださったことに感謝いたします。その歩みには、嬉しいことや喜びがあり、しかし苦しいことや悩むこと、思い通りにいかないこともありました。その中で私たちは、しばしばあなたを見失い、自分中心になり、あなたと隣人に対して気づいていながら、また気づかないうちに、言葉と行いとによって罪を犯したことを見舞いに告白いたします。どうか私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しください。恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変え、あなたに立ち返らせて、新しい一週間へと使わせてください。寒さが増し、インフルエンザも流行しています。体調を崩している方を顧み、癒しと回復とを与えてください。ご高齢のため、病のために終わりを覚えている方、病院や施設で暮らしている方、自宅で療養、リハビリしている方を顧み、あなたが共にいて慰めと平安を与えてください。願いつつも礼拝に集えない方々を顧み、それぞれのところにあって御言葉を備え、豊かな恵みを与えてください。心身の重荷を抱えている方、家族の介護をしている方、社会での働きの中でさまざまな葛藤に直面している方、孤立して絶望している方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。来週にはアドベント対抗節を迎えます。クリスマスに向かう教会の歩みを力強く導いてください。2000年ほど前に御子キリストが私たちの救いのためにお生まれくださったことに目を向け、そのことに感謝するとともに、将来御子キリストが再び来てくださり、私たちの救いを完成してくださることを待ち望む時として歩めますように。今、洗礼の志を与えられ、その準備をしている方が与えられていることに心より感謝いたします。あなたがその準備を導いてくださり、備えられた時に心からの信仰を言い表して、洗礼を受け、あなたの救いに預かり、この教会の枝とされますように。本日は日本キリスト教団の謝恩日です。あなたによって召され、献身して、伝道者としてあなたの御業に仕えてこられた引退教師の方々と、そのご家族を顧み、その生活を支えてください。私たちの交わりにも、何人かの引退教師の方々が加わってくださり、共に礼拝を守れている恵みに感謝いたします。私たちが引退教師の方々とそのご家族を覚え、また日本キリスト教団年金局の働きを覚え、祈りと捧げ物によって支えていくことができますよう導いてください。今週の土曜日には、教会オルガンコンサートが行われます。このオルガンコンサートを祝し、恵み豊かな時としてください。このコンサートをきっかけとして、教会につながる、方が起こされていきますように、演奏してくださる姉妹を祝し、その備えを聖霊によって導き支えてください。また来週の幽霊杯は、青年伝道幽霊杯です。一人でも多くの青年がこの礼拝に招かれますように、将来に希望の持ちにくい、また変化の激しい社会に生きる青年たちが、御言葉を通して、主イエス・キリストにこそ本当の希望が、揺らぐことのない真理があることを示されますように、説教者として使わされる教師を豊かに祝し、聖霊のお働きによってその備えを導いてください。礼拝の前には青年たちの交流の時も持たれます。同世代の信仰の仲間との出会いと、豊かな交わりとを与えてください。そのために奉仕する青年会のメンバーを導き、それぞれの賜物を豊かに用いてくださいますように。教会学校に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。教会学校ではクリスマス祝会に向けてページェントの練習が始まり、中高科でも祝会の出し物の準備が進んでいます。その一つ一つの準備を導き、巫女の誕生を多くの子どもたちや保護者の方々と祝うことができますように、 また本日の午後に行われる中高科の秋のピクニックも豊かに祝してください。安全が守られ、参加する方々が良い交わりを与えられますように。多くの時間と思いを割いて教会学校の働きに仕えている教会学校教師一人一人の働きを導き支えてください。またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校を祝し導いてください。それぞれに予定されているクリスマスの礼拝や行事の準備を導き、それらを通して生徒たちが主イエスキリストとの出会いを与えられますように。キリスト教学校で働かれている教職員の働きをも祝し導き支えてください。学校と教会が連携協力して伝道の御業に仕えていくことができますように。明日は東京神学大学の11月入試が行われ、また2月3月にも入試が行われます。献身者がこの日本に足りません。どうかあなたが御業を行ってくださり、一人でも多くの献身者を起こしてくださいますように。入試に臨む一人一人とあなたが共にいてくださり、導き支えてください。能登半島地震で被災した輪島教会を覚え、励ましメッセージを作成しています。このことを通して、私たちが能登の地に建てられた教会と、そこに連なる方々のことを覚え、祈りを熱くしていくことができますように。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、またキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけてくださり、主イエスキリストを信じて生きる歩みに本当の幸いがあることを示してください。本日藤掛牧師は横浜大岡教会で説教奉仕をされています。そのお働きを祝し、聖霊によって支えてください。神奈川連合長老会に連なる2つの教会が無牧師の中を歩んでいます。それぞれの教会の歩みを導き支えてください。明日には神奈川連合長老会の長老執事収容会が行われ、またその後神奈川連合長老会会議も行われます。困難な時代にあるからこそ、連なる諸教会が祈りを合わせ協力連携して歩むことの大切さを確認する時としてください。今週末に行われる中高生交流会をも祝し、多くの参加者を与えてください。主よ、この世界の悲惨な現実に目を止めてください。ロシアとウクライナの戦争を終結へと導いてください。何よりもウクライナの人々の命と生活、権利が守られますように。イスラエルとハマスの停戦が着実に守られ、ガザ地区の人道危機が少しでも改善していきますよう支えてください。また国際情勢が厳しくなる中で、国家間の対立がエスカレートすることなく、対話によって道を切り開いていくことができますよう導いてください。大分では大規模な火災があり、多くの人が住む家を失いました。嘆きと悲しみの中にある方々と、あなたが共にいてくださり、慰めと守りとを与えてください。この社会も不安や恐れ、不満や憤りに覆われていて、ともすると他の人を批判し、攻撃してしまうことが起こっています。そのような社会であるからこそ、あなたの愛によって生かされている私たちが、裁き合うのではなく、許し合う社会を築いていくために、仕えていけますよう支えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌386番、差し支えない方お立ちください。 ください。私が主日礼拝を担当するときは、コリントの信徒への手紙1を読み進めていて、本日は6章の後半を読みます。で、その冒頭12節でこのように言われています。私にはすべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。しかし私は何事にも支配されはしない。二度繰り返して、私にはすべてのことが許されていると言われています。で、新共同訳ではこの言葉に鍵括弧がついていますが、それはこの言葉がコリント教会の人たちの言葉だと理解されているからです。で、この理解はおそらく正しくて、コリント教会の人たちは断るごとに、主イエスによって救われた者は自由なのだから、私にはすべてのことが許されていると言っていたのだと思います。で、パウロは彼らの言葉を引用した後で、しかしと言っています。ということは、パウロはこの言葉を否定しているのでしょうか。私にはすべてのことが許されていると考えるのは間違っていると言いたいのでしょうか。そうではないでしょう。なぜなら、私にはすべてのことが許されているというこの言葉は、実はパウロの言葉でもあったはずだからです。で、実際次年度から礼拝で用いる聖書教会共同訳では鍵括弧がついていません。パウロ自身の言葉として理解されているのです。で、おそらくこの言葉はパウロがコリント教会の人たちに伝えた言葉であったと思います。パウロは主イエスによって救われた者が自由であることを語りました。別の手紙でも、キリストは私たちを自由の身にしてくださったと語っています。主イエスによって私たちは自由とされた。だからキリスト者は自由である。キリスト者にはすべてのことが許されていると語ったのです。コリント教会の人たちはパウロが伝えたこの言葉を自分たちも用いて、私にはすべてのことが許されていると言っていたのです。で、問題はコリント教会の人たちがこの言葉を自分たちを正当化するために用いていたことにあります。で、具体的には自分たちのみだらな行いを正当化していたのです。で、みだらな行いというのは男女の関係における性的な不品行を意味します。すでに5章1節でコリント教会で異邦人の間にもないほどのみだらな行いがあったと言われていて、具体的にはある人が父の妻と性的な関係を持っていました。で、これはかなり極端なケースですが、コリント教会の他の人たちはみだらな行いをしていなかったかというと、そうではありませんでした。本日の箇所の15節16節からわかるように、性的な欲望を満たすために娼婦と交わる者がいた。娼婦と性的な関係を持つ者がいたのです。で、以前もお話ししましたが、コリントという町は東西南北の交通の要所にあり、経済的に繁栄する一方で性的な乱れをはじめ人心の荒廃が進んでいました。町の背後にそびえる丘の上に立つ神殿には約1000人もの神殿娼婦がいたと言われています。当時のギリシャ・ローマ世界で性的欲望を満たすために神殿娼婦と交わることは特別なことではなかったようです。で、その習慣がコリント教会にも入り込んできました。コリント教会の中には、自分たちはすべてのことが許されているのだから、この社会の習慣も受け入れてよいと考える人たちがいたのです。この人たちは、自分たちは自由なのだから、何をしてもよいと豪語して、みだらな行いを正当化していたのです。で、私たちは、コリント教会で起こったような、 みだらな行いをしているわけではないかもしれません。しかしだからといって、コリント教会の性的な乱れのひどさに呆れているだけで良いわけではありません。なぜなら、この乱れの根本には自由の履き違えがあるからです。私たちもまたしばしば自由を履き違え、誤解しているからです。自由というのは自分の好きなように生きることであり、欲望のままに生きることだと思われがちです。この社会でも自分の好きなように生きることに最大の価値があるように言われることがあります。しかし本当にそうなのでしょうか。確かに私たちキリスト者は自由です。私たちには全てのことが許されています。たとえみだらな行いをしたとしても、それによって滅ぼされるわけではありません。私たちは自分の良い行いによって救われるので、悪い行いによって滅ぼされるのでもなく、ただ主イエスキリストの十字架と復活によって救われているからです。その意味では私たちは何をしてもよい、あれをしてはいけない、これをしてはいけないという戒めの支配から解放され、自由とされているのです。しかし主イエスによって与えられたこの自由を自分の好きなように用いることが本当に自由に生きることなのでしょうか。パウロはそうではないことを語るために、私にはすべてのことが許されていると言った後で、しかしと言い、自由を履き違えないために二つのことを語っています。第一に、すべてのことが益になるわけではないと言います。自由だからといって何をしてもそれが自分や他人の益になるとは限らないということです。だから与えられた自由を好き勝手に用い、自分や他人の益にならないことをするのは自由の履き違えだと言っているのです。で、第二に、私は何事にも支配されはしないと言います。で、これは少し分かりにくいかもしれません。で、私たちは自由を自分の好きなように用いるとき、実は全然自由でなくなってしまうということが、自分が何かに支配されてしまうということがあります。何をしてもよいからといって、何かに度を超えてのめり込むのであれば、それは自由に生きているのではなく、むしろその何かに支配され、何かの奴隷のように生きていることになるのです。いや、何かの奴隷というより、むしろ自分自身の奴隷といった方が良いかもしれません。対象が何であれ、自分の欲望のままに生きるとき、私たちは自分自身の奴隷となって、自分の欲望に支配されているのです。ですから私たちが自由を履き違えるとき、私たちは本当の自由を失い、かえって生きることが辛くなります。自分の好きなように生きるのは良いことのように思えて、実は自分自身の奴隷となり、自分の欲望に支配されることなのです。その時、私たちの人生は不自由でしんどいものとなるのです。で、パウロはこの箇所でコリント教会の人たちが自由を履き違えていることについて、特に自分の体をどのように用いるのかという点に集中して語っています。で、それはここで問題となっているのが、みだらな行い、肉体を伴う性的な不貧困であったからです。ただ、コリント教会、自由がみだらな行いに結びついたのには、つまり自由が欲望のままに自分の肉体を用いることに結びついたのには、コリント教会の一部の人たちが、ある考えに影響を受けていたからでもありました。で、それは人間を霊と肉体に分け、霊のみに価値があり、肉体には何の価値もない、肉体は霊を閉じ込めている牢獄のようなものだという考えです。その人たちは キリストによって人間の霊が救われ、肉体という牢獄から解放されたと考え、だから救われた者は肉体に関する掟からも自由に生きることができる。つまり自分の肉体を自分の好きなように用いてよいと考えたのです。で、私たちは、霊と肉体を分けて考えようなどと思うことはあまりないかもしれません。しかし似たような感覚というのは持っているのではないでしょうか。少し脱線しますが、 NHK で日曜の朝に、ということは今日の朝ですけれども、心の時代という番組が放映されています。日曜の朝なので私はあまり見ることができませんが、キリスト教が取り上げられることもあり、とても興味深い番組だと思います。ただそのタイトルに心の時代とある、そこには宗教というのは心の問題なんだ、人間の内面の問題なんだという意識があるように思います。で、私たちもともすれば信仰や救いを心の問題とし、自分の内面の問題として考えがちなのです。で、そうなると自分の体は信仰や救いとは関係ないものとなり、自分の体を好きなように用いてよいということになるのです。で、パウロはここでそのように考えるのが間違っていることを論じています。13節の前半に、食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされますとあります。これも少し分かりにくい文章ですが、腹が食物を取ることは、つまり人間の食生活は救いには関係ないことを見つめています。食物を取って生きる営みは人間の死と共に終わるもの、滅ぶものだからです。神はそのいずれをも滅ぼされますとはそういう意味です。ですからパウロはこの手紙の8章8節でも、私たちを神のもとに導くのは食物ではありません、食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありませんと言っているのです。しかしそうであるなら、食欲をどんな食物によって満たしてもよいように、性欲もどんな方法で満たしてもよいようにも思います。あるいは腹は肉体の一部なのだから、腹が滅びるのなら肉体も滅びるのであり、それなら好きなように肉体を用いてもよいようにも思います。しかしパウロは腹を含む肉体とは区別して、私たちの体というものを語ります。それは肉体と切り離された体があるということではありません。肉体と切り離すことはできないけれど、肉体から区別される体を語るのです。で、このことが13節の後半で、体はみだらな行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにおられるのですと言われていることからわかります。ここでパウロは私たちの体が主のためにあると言います。つまり私たちの体を主イエス・キリストとの関係において見つめているのです。パウロが言う体とは、主イエスと関係ある体、要するに私たちキリスト者の体です。で、私たちの体は主イエスとどのような関係があるのでしょうか。で、それが14節15節から示されます。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。後半で言われているのは、私たちが洗礼を受けて救いに預かることによってキリストの体の一部とされたということです。私たちの救いは、私たちの体がキリストの体の一部とされ、キリストと一つとされたことにあります。そうであるならば、私たちの体は 救いと無関係ではありえないのです。また前半では主イエスの復活とそれによって約束されている将来の私たちの復活について語られています。神様は十字架で死なれた主イエスを復活させてくださいました。で、それは体を持たない復活ではなく体を持った復活でした。同じように神様は主イエスを復活させた力によって将来救いの完成の時に私たちをも体を持って復活させてくださいます。主イエスが体を持って復活されたように私たちも体を持って復活するのです。で、その復活の体というのはこの手紙の15章で語られているように今の私たちの体と同じではありません。しかし復活の体は今の私たちの体と異なると同時につながってもいるのです。で、このことは私たちの体が私たちの人格と切り離せないことを考えるとわかります。私の人格というのは私を私たらしめているものです。で、そして私たちは復活において私が私でなくなってしまうわけではありません。だから弟子たちは復活の主イエスが地上を歩まれた主イエスと同じ主イエスだと分かったのです。復活の体が今の私たちの体と異なると同時につながっているのであれば私たちの体は私たちの救いとその救いの完成に関わります。主イエスが体を持って地上を歩まれ体を持って十字架で死なれ体を持って復活されたのは体を持った私たちを救うためであり将来体を持って復活させるためであったのです。13節の主は体のためにおられるはこのことを見つめているのです。私たちが主イエスを信じ神様を信じて生きるというのは心の問題でもなければ頭の中だけで考えることでもありません。そうではなく私たちが主イエスとそして神様と人格的な交わりを持って生きることです。それは心だけでなく体を持って主イエスとの交わり神様との交わりに生きることに他ならないのです。15節の後半から17節では娼婦と交わり娼婦と結びつくのかそれとも主イエスと結びつくのかについて語られています。娼婦と交わるものについて語られているのはすでにお話ししたようにコリント教会にそのような人たちがいたからです。で、そうであるなら私たちには関係ないことが語られているのでしょうか。そうではありません。ここで本質的に見つめられていることは私たちが主イエスと結びついて生きるのかそれとも主イエス以外の他の何かと結びついて生きるのかということです。言い換えるならば私たちが自分の体を主イエスのために用いて生きるのかそれとも他の何かのために用いて生きるのかということなのです。旧約聖書では誠の神様ではなく他の神様に、つまり偶像に心を寄せることを姦淫と呼びました。ここでも娼婦と交わること主イエスではなく他の誰かや何かに心を寄せることが見つめられています。主イエスに心を寄せ主イエスと結びつき主イエスと一つの霊とされて主イエスのために生きるのかそれとも他の誰かや何かに自分の欲望を満たす偶像に心を寄せてそのために生きるのかそのことが私たち一人一人に問われているのです。しかし私たちはここで立ち止まる必要があります。私たちは主イエスによって与えられた自由の中で自分が主イエスと結びつき自分の体を主イエスのために用いて生きるのかそれとも他の何かと結びつき自分の体をそのために用いて生きるのかそのいずれかを 選ぶということなのでしょうか。つまり私たちは自分の体を誰のために何のために用いるべきかと自分自身に問い、どちらかを選ぶということなのでしょうか。もしそうであれば、それは結局自分の好きな方を選ぶということになり、自分の好きなように生きるということになってしまいます。それでは自分の願いや欲望の支配から本当に解放されることはなく、本当に自由に生きることにはならないのです。しかしパウロは19節の前半で、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿でありと言っています。この知らないのですかという言葉は、パウロが信仰の大切な事柄、信仰の急所を語るときに使う言葉です。その急所は、私たちの体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であるということです。で、間違えてはならないのは、私たちが主イエスと結びつこう、自分の体を主イエスのために用いようと決断し、清く正しく生きることによって聖霊が宿ってくださる神殿になると言われているのではないということです。そうではなく、私たちの体はすでに聖霊が宿ってくださる神殿であるとパウロは宣言しているのです。洗礼を受け、救いに預かることによって、私たちの体はキリストの体の一部とされ、神様から聖霊をいただくことによってすでに聖霊が宿ってくださる神殿なのです。で、これは驚くべきことです。なぜなら、このパウロの言葉はコリント教会の中でみだらな行いをしていた者にも向けられているからです。みだらな行いをしていた人の体が聖霊が宿ってくださる神殿と言われていることに、私たちはふさわしくないと思うかもしれません。しかし私たちだって、自分自身を振り返れば、自分の体が、自分の人格が、自分という存在が聖霊が宿ってくださる神殿にふさわしいとは言えないのではないでしょうか。私たちは欲望にまみれ、汚れにまみれ、何よりも罪にまみれているのです。しかしそれにもかかわらず、救いに預かり、キリストの体の一部とされることによって、私たちの体は聖霊が宿ってくださる神殿となっているのです。私たちはこのことをしっかり受け止めなくてはなりません。自分の体を主イエスのために用いようか、それとも他の何かのために用いようかと悩むのではありません。欲望と汚れと罪にまみれ、聖霊が宿ってくださる神殿に全くふさわしくない私たちの体、主イエスによってすでに聖霊が宿ってくださる神殿とされていることをしっかりと受け止めることによって、私たちはそのことに感謝して、自分の体を主のために用いるよう変えられていくのです。少しずつであるかもしれません。それでも私たちの体に神様が注いでくださった聖霊の働きによって、私たちは自分の体を主のために用いるよう確かに変えられていくのです。パウロは19節の後半からこのように言っています。あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。私たちは自分の体を誰のために何のために用いるべきかと問うのではなく、むしろ私たちの体が、私たちの全存在がもはや自分自身のものではないこと、神様によって買い取られ神様のものとされていることにこそ目を向けていくのです。私たちが自由を履き違えるのは、自分自身は自分のもの、自分の体も自分の人生も自分のものと考えているからです。だから自分の好きなように生きるのが自由だと勘違いし、 それでいて自分の欲望に支配されて生きるのが辛くなっているのです。しかし私たちは神様のものです。私たちの体も、私たちの人生、私たちの全存在が神様のものです。生きるにも死ぬにも、私たちが神様のもの、キリストのものとされていることにこそ、私たちの本当の慰めと平安があります。そして神様のものとされているからこそ、私たちは本当に自由に生きることができます。自由に生きるとは、すでに神様のものとされている私たちが与えられた自由を自分の好きなように用いるのではなくて、主のために用いて生きることなのです。そのために神様が払ってくださった代価が一人子イエス・キリストの命です。神様は一人子の命を代価として私たちを買い取ってくださり、神様のものとしてくださったのです。私たちに代価を支払うに値するものがあったからではありません。そのようなものは何もなかったのに、神様は一人子の命という途方もない代価を支払ってくださったのです。共に読まれた旧約聖書イザヤ書52章3節で、主なる神は捕囚の民に、ただ同然で売られたあなたたちは銀によらずに買い戻されると約束しています。銀によらずに買い戻されるとは、ただ神様の恵みによって買い戻されるということです。私たち自身は欲望と汚れと罪にまみれ、神様によって滅ぼされるしかないものである。その意味では何の価値もないものです。しかしその私たちを神様は一方的な恵みによって愛してくださり、あなたには価値があると言ってくださり、一人子の命を代価として私たちを買い取って神様のものとしてくださったのです。主イエス・キリストの十字架と復活によって、神様は私たちの心だけをご自分のものとされたのではありません。心も体も、私たちの全存在、私たちを丸ごとご自分のものとされたのです。その計り知れない神様の愛を受け止め、すでに自分が神様のものとされ、聖霊が宿ってくださる神殿とされていることを受け止めることによって、私たちは自分の体を、自分の全存在を主のために用いて、自分の体で神の栄光を表して生きるものへと変えられていくのです。変えられないわけがないのです。神様のものとされている絶対的な安心感の中に、私たちは与えられた自由、自分の体を主のために用い、自分の体で神様のご栄光を表して生きていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。パウロが語ったように、御子キリストの十字架と復活によって私たちにはすべてのことが許されている、その自由が与えられています。しかし私たちはしばしばその自由を自分の好きなように用い、特に自分の体を好きなように用いてよいように錯覚し勘違いしています。しかし本日の御言葉から洗礼を受け救いに預かることで、私たちがキリストの体の一部とされており、またキリストが体をもって復活されたように、私たちも将来体をもって復活させられるのであり、私たちのこの体は主イエスと関わりのあるもの、その救いと関わりのあるものであることが示されました。どうか私たちがキリストの十字架と復活によって、あなたが私たちをすでに聖霊が宿ってくださる神殿としてくださり、私たちの心も体も全存在を神様のものとしてくださっていることを受け止め、そのためにあなたが御子の命という途方もない代価を支払ってくださったことを受け止めることによって、自分の体を全存在を主のために用いて、神様のご栄光を表して生きるものへと変えられていきますよ。 神様のものとされている大きな安心感の中で、与えられた自由の中で、自分の体を主に捧げて、ただ神様のみに栄光を期して歩んでいけますよう導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。